水分摂取量、本当はどれくらい飲めばいいのか。第一章、水分摂取の基本概念と身体の必要性。水は人体の中で最も多く含まれる成分であり、成人の体重の約 55% から 60% を占める。筋肉や脳の水分割合はさらに高く、脂肪組織は比較的少ない。生理学的に水は受動的な溶媒ではなく、ほぼすべての生命反応が行われる媒体である。栄養の運搬、代謝老廃物の排出、体温の安定、関節や粘膜の潤滑はすべて十分な水分に依存している。人は毎日いくつかの経路で水を失う。主な出口は腎臓が作る尿であり、次に皮膚表面からの不感蒸気や呼吸とともに吐き出される水蒸気である。明らかな発汗や排便でも追加の水分が失われる。温和な気候で軽い活動の場合、成人の1日の水分喪失総量は、おおむね 2500ml 前後であり、この喪失は摂取でバランスを取らなければならず、さもないと脱水状態に陥る。水分摂取量を理解するには、2つの概念を分ける必要がある。一つは、総水分摂取量で、飲用水、お茶やコーヒーや牛乳やスープなどのすべての飲料と、食べ物自体に含まれる水分、果物や葉物野菜、汁物は約2割を供給するを含む。もう一つは、単なる飲み水量で、自発的に口にした液体のみを指す。多くのカフでいう、1日8杯は後者を指し、権威ある機関の推奨量は通常総水分を基準にしているため、両者を混同してはならない。身体は脱水に対する耐性が高くない。体重の 1% から 2% を失うと、口渇と尿の色の濃縮が現れ、4% から 5% で頭痛や疲労、集中力低下を伴い、さらに重いと危険な状態になる。水分補給を日常的な実行可能な習慣にすることは、場当たり的なガブのみ、よりずっと価値がある。本校が扱うのは、この量を正しく理解し、正しく実行する方法である。第2章、身体はどうやって水分バランスを保つか。人体には、マトカ水体と腎臓を中心とする精密な体液調節システムがある。下水体系には、口渇中枢と浸透圧受容器があり、血液の浸透圧がわずかに上昇するか、血量が低下すると口渇中枢が活性化して、水が飲みたいという衝動が生まれ、同時に脳が腎臓に水を保持するよう信号を送り、ほとんどの人は意識せずにバランスを保てる。最も重要なホルモンは抗利尿ホルモン、別名バソプレシンである。体が水分不足で血小浸透圧が上がると、下水体系の視上核と室傍核からそれがより多く分泌され、血液を介して腎臓に達して集合管の水の再吸収を強め、尿が濃縮されて量が減り、体内に水が止まる。逆に十分に飲んでいる時は、分泌が減り尿量が増える。これが、たくさん飲むとたくさん尿が出る理由である。もう一つの重要な経路はレニン、アンジオテンシン、アルドステロン系である。血量や血圧が低いと腎臓がレニンを放出し、一連の反応でアンジオテンシンが生成され、副腎皮質からアルドステロンが分泌されて尿細管のナトリウムと水の再吸収を促し、容量を拡大する。このシステムは、ナトリウムと水を保存する傾向があり、なぜ塩分の多い食事で喉が渇き、血液を薄めるために、さら多くの水が必要になるかを説明している。強調すべきは、口渇が比較的遅れたサインだということである。研究によると、実際に喉が渇くと感じた時にはすでに軽い脱水状態、体重の約 1% を失っていることが多い。高齢者では口渇自体が年齢とともに鈍り、気づかないうちに水しやすい。子供は単位体重あたりの体表面積が大きく、水分回転が早いため、急速にバランスを崩しやすい。この仕組みを理解することが、後のどうやって手動膜に補水するかの基礎である。 第3章専門分析、主流の飲み水枠組みとデータ比較。まずいくつかの規模のデータを示す。米国国立医学アカデミー IOM は食事摂取基準 DRI の中で総水分の充足量 AI を男性は1日約 3.7 リットル、女性は1日約 2.7 リットルとし、これには飲み水と他の飲料、食物水分が含まれる。欧州食品安全機関EFSAは2010年の科学意見で、飲用水の充足量を女性1日 2.0 リットル、男性1日 2.5 リットルとし、食物は含まない。いずれも、総人口の中央値の必要性に基づく統計的推定であり、個人への正確な処方ではない。1日にどれくらい飲むべきかをめぐって、学会と一般に3つの命名可能な枠組みが存している。枠組み A は、8杯の経験則、8×8、すなわち8オンス杯を8杯、約 1.9 リットルの単なる飲み水で、覚えやすいが、その由来は昨世紀に広まったCAFの単純化に近く、厳密な証拠に基づくものではない。枠組み B は、体重比例法で、体重 1kg あたり30から 35ml で単なる飲み水量を見積もり、運動する人には親しみやすい。枠組み C は、検疫官の充足量法で、IOM または EFSA の性別総量を直接採用し、そこから食物の約2割を差し引いて必要な飲み水量を得る。3つの比較は、下表の通り。3つの枠組みを体重60キロ、軽い活動の女性に当てはめると、枠組み A は約 1.9 リットル、枠組み B は約 1.8 から 2.1 リットル、枠組み C は EFSA の 2.0 リットル飲用水に食物の約 0.4 から 0.5 リットルを加え、総水分は約 2.4 から 2.5 リットル、対応する単なる飲み水は約 2.0 リットルとなる。普通の成人なら3つの方法の結果は実際かなり近く、違いが目立つのは高度の運動、高温、妊娠などの極端な場合である。本当に間違いやすいのは、8杯を万人に当てはまる鉄則とすることだ。広く引用される実際の事例がある。1945年、米国国立研究委員会の報告は、成人は1日約 2.5 リットル必要と書き、その後半の大部分は食物から、がしばしば無視され、必ず8杯飲まねばならない、と伝した。2010年、EFSAは、推奨量を充足量に明確に置き換え、健康な人は口渇の本能で通常満たせると強調し、無理に液体を押し込む必要はないとした。これは権威ある助言自体が証拠とともに進化することを示しており、読者は数字を暗記するのではなく、原則を身につけるべきだ。実行可能な指標として、2つの指標を同時に使うことを勧める。1つは、尿の色スケールで、薄い黄色、薄いレモン水の色を目標とし、濃い黄色や琥珀色は保水のサインである。もう1つは、体重作法で、運動の前後に測り、1キロ減るごとに約1リットルの体液喪失に対応し、1.2 から 1.5 倍を補う。以下に実行リストを示す。起床時に200から300ミリリットルの温水を飲む。食事の合間に均等に分配する。運動の前、中、後を体重差で補う。排数ではなく尿の色を見る。この2つの指標を日常に組み込む方が、一つの数字を覚えるより確実である。第4承認による摂取量の違い。摂取量は1択ではない。性別は最も直感的な変数である。同じ身長体重でも、男性は通常筋肉量が多く体表面積が大きいため、基礎的な水分回転が女性より高く、IOM が男性の総水分推奨を女性より約1リットル多くしている。ただしこれは集団の平均値であり、個人は体重、活動、環境で変わる。年齢は両極端な違いをもたらす。乳幼児は単位体重あたりの必要水量が高く、腎臓の濃縮能力が未熟なため、 脱水にも水中毒にもなりやすく、養育は成人基準ではなく小児科の指導に従う。高齢者は逆で、口活が鈍く、腎臓の保水能力が下がり、慢性疾患の利尿薬の影響もあって、慢性的な軽い水状態に陥りやすいため、喉が渇くのを待たずに固定した飲み水リマインダーを設けることを勧める。妊娠と授乳は明確に摂取を増やす必要がある段階である。妊娠では血量が拡張し腎臓の負担が増え、授乳のたびに大量の水が失われるため、検疫官は妊娠前より総水分を約 0.7 から 1.0 リットル増やすことを勧める。この時期は、デトックス式ガブのみを追求するのではなく、安定して分割して飲むことが、自分も赤ちゃんも守る。環境因子も同じく重要である。高温、多湿、高標高は、不感蒸発と発汗を増やす。エアコン室内に一日中いても、皮膚と気道の湿水は屋外より少ないとは限らない。簡単な目安は、暑い、乾燥した環境や一日中野外にいる場合、基礎量に500から 1000ml を追加し、尿の色と体重変化で微調整することだ。第5章運動と高温環境での保水戦略。運動保水の総則は、前、中、後の3段にまとめられる。運動の約2時間前に400から600ミリリットルのみ、開始前に水和平衡を達成する。中は15から20分ごとに100から200ミリリットル補い、口が乾いてからガブのみしない。あとは体重差で戻し、1キロ減るごとに 1.2 から 1.5 倍の液体を補う。発汗とともに電解質も失われるため、水だけではチナトリウムを薄める可能性がある。総質量の見積もり方は？最も素朴で確実なのは、計量法である。運動の前後に裸で体重を測り、その差がおおむね発汗総質量である。少量の食事と排尿は無視。マラソン愛好家は、1競技で1から2リットル以上を失うこともあり、補わないと心拍、体温、主観的疲労が明らかに上昇し、パフォーマンス低下とリスク増大を招く。運動強度が高く、時間が長い、1時間超あるいは大量発汗する場合、水だけでは最適とは限らない。この時はナトリウムやカリウムなどの電解質を含むスポーツドリンクや、水に少量の塩とレモンを加えたもので、チナトリウムと筋機能を維持できる。散歩やヨガなどの低強度活動には左右で十分であり、機能性ドリンクを深刻化する必要はない。高温環境での日常保水もリズムが大切である。1日の量を1時間に1杯という小目標に分割する方が、夜にまとめて2リットル飲むより吸収に優れ、水中毒リスクも下がる。屋外作業者は特に涼しい朝と夕方にあらかじめ保水し、昼の日差しの強い時は少量をこまめに、日陰と休息を組み合わせて体温と体液を同時に安定させる。第6章飲むタイミングと方法、こまめに VS 喉が渇いてから。喉が渇いてから飲むの最大の問題は、サイン自体が遅れることである。前述の通り、喉が渇く頃にはすでに軽い脱水で、注意力、気分、短期記憶に影響が出る。飲み水を、起床時、食事の合間、トイレの後、会議の合間、など固定した場面に結びつける方が、口活妊娠より安定し、意思を使わない習慣になりやすい。少量をこまめにか推奨されるのは、腎臓が水を処理するリズムがあるからだ。一度に大量をガブ飲みすると、血液が急速に薄められ、抗利尿ホルモンが急落し、余分な水はすぐ尿として出て効率が下がる。分割して均一に飲む方が吸収と上乗せの水和が滑らかになる。一般的に100から200ミリリットルを20から30分おきに、1日を通して分散させる。費用対効果の高いタイミングはいくつかある。朝起きてすぐ温水一杯で夜間の総質を補う。食前30分の少量の水は食事のペースを抑えるのに役立つ。 長時間の集中や運動時はアラームで通知し、飲み忘れを防ぐ。就寝の1から2時間前に大量摂取を減らすと、夜間排尿を減らし睡眠を守れる点に注意。もう一つの極端は、水は多いほどデトックスできるという迷思である。腎臓の排水能力には限りがあり、必要を大幅に超えて短時間に流し込むと、血ナトリウムを危険な水準まで薄め、低ナトリウム血症、水中毒を引き起こし、吐き気、頭痛、痙攣、さらに深刻な結果をもたらす。正常な健康人は、口活と尿の色で調節すればよく、多いを目標にする必要はない。バランスこそが鍵だ。第7章、一般的な飲料の水分貢献、コーヒー、お茶、水。コーヒーやお茶は水分補給に数えるのか？以前はカフェインが利尿だから飲んだことにならないと考えられたが、新しい合意では、通常の摂取量、1日数杯ではカフェインの軽い利尿は飲料自体の大量の水分で相殺され、正味はやはり補水になる。つまり朝のブラックコーヒー一杯、午後のお茶一杯も当日の水分勘定に入り、すべてを差し引く必要はない。牛乳、豆乳、スープ、雑炊などの液状の食べ物は、総水分摂取量の一部である。一碗のスープに200から 300ml、果物一皿に 100ml 近く含まれることもある。これらを数に入れると多くの人は思っているより実際に飲めているため、左右の杯数だけを見つめると不安になる。区別して扱うべきは、含糖飲料とアルコールである。甘い飲料は水を含むが多量の添加糖も伴い、長期の過剰は体重と代謝に良くない。アルコールは明確な利尿剤であり、ビールの液体のパンという冗談の裏には、飲んだ以上に排出させるという事実があり、二日酔い後の喉の渇きがそれを証明する。補水を最優先とするなら、白湯、薄茶、ブラックコーヒーがよりクリーンな選択である。実用的な換算の考え方はこうだ。その日のすべての液状摂取を大まかにリストし、白湯と無糖の茶、コーヒーは全額、甘い飲料は水半分、カロリー全額、種類はマイナス貢献と数える。そして尿の色で微調整すれば、白湯の杯数を数える執着から抜け出し、総勘定で水分を管理でき、楽で科学的である。第8章よくある誤解と回避の要点。誤解1、喉が渇いてからで間に合う。前述の通り、口活は遅れ、高齢者ではさらに鈍い。待っているとすでに軽い脱水であることが多い。場面ベースのリマインダーに変え、口活の前に飲むようにすれば、費用対効果が最も高い修正になる。誤解に、誰もが8杯を勧誘すべき。発杯は経験的な単純化であり、証拠に基づく鉄則ではない。体重、性別、活動、環境で調整する方が合理的だ。妊婦、運動者、高温作業者は皿多く必要とし、一部の慢性疾患、心不全、終末期腎疾患の患者は逆に制限が必要で、流行に追随せず医師に従うべきである。誤解3、多く飲むほど、デトックスできる。腎臓と肝臓の解毒能力は、水量では積み上がらない。過剰はかえって低ナトリウム血症のリスクがある。デトックスの多くは、マーケティングであり、バランスの取れた食事と規則正しい睡眠の方がガブ飲みより大切だ。誤解4、甘い飲料やミルクティーで水を代用する。これらは水を含むが糖とカロリーも伴い、長期に代用すると摂取エネルギーを押し上げ代謝の負担を増やす。白湯をベースに他を彩りとして、これが持続可能な飲み水構造であり、つまずきにくい。第9章よくある質問。門1日に何杯飲めば10分か？と、普遍的な数字はない。普通の軽い活動の成人なら、総水分、飲料プラス食事を女性は約 2.5 リットル、男性は約 3.7 リットルの水準に保ち、 単なる飲み水は約 1.5 から 2.0 リットル。より実用的な判断は、尿が薄い黄色で体重が安定し、滅多に喉が渇かないことで。